大好き藤沢のコーナー。このコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただきまして、その方から見た藤沢の魅力、情報などをご紹介していただいています。さて今週はどんな方が登場してくださるんでしょうか。まずは自己紹介からお願いいたします。
はい、大東文化大学文学部書道学科1年の新井梨紗子です。
現役の大学生の書道家でいらっしゃいます新井梨紗子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
新井さん、書道家でいらっしゃるということで、まず新井さんと書道との出会いからお伺いしてもよろしいですか。
はい、私の祖母と母が小さい頃に書道を習っていて、で勧められて5歳から書道教室に通うようになって、そこからが書道を始めるきっかけです。
5歳から始められたということで、もうではだいぶ長く続けてらっしゃるんですね。
はい、そうですね。母が言うには、つかまり立ちができる1歳ぐらいの時には襖にペンを持って書いてたりとかしてたみたいです。
本当に小さい頃からそういった字を書くことに興味をお持ちだったお子さんということで、これだけ書道が好きになった何かきっかけがあったりしたんですか。
はい、小学校の頃に藤沢が舞台の止め跳ねっていう漫画があって、それとあと書道ガールズっていう映画を見て、とても書道と書道パフォーマンスの魅力にすごく惹かれて、そこから書道パフォーマンス甲子園を目指したいっていうふうに思うようになりました。
その書道パフォーマンス甲子園に出たいと新井さんが思われて、何か実際に行動を起こしたりしたんですか。
はい、中学校は書道部に入って、その書道パフォーマンス その基礎とかそういうのも学んでみたいっていうふうに、書道とかも極めてみたいっていうふうに思うようになりました。そこから中学受験を考えて、中高一貫校で書道パフォーマンス甲子園を目指してたり、書道を盛んにやっているところを探し始めました。で、私が住んでいるところは藤沢だったので、通える範囲で横浜の中高一貫校に行き、書道部に入ったんですけど、そうですね、私は本当に全国大会に目指したいっていうふうに思ってたので、でもやっぱ周りは思いの差があって、思い出としての部活みたいな感じでいい子もいればっていう感じでいろいろあったので、ここから強豪校の書道部の景色とか、自分がそこの強豪校に行ってどのぐらいできるのかっていうのを試してみたいっていう思いも強くなって、東京の書道部の強豪校に転校しました。はい、
中学受験をわざわざ書道のためにされたのに、また新たな上の学校を目指して強豪校へ行かれたわけですね。
はい、そうですね。
すごいですね。
はい、ありがとうございます。本当に友達もその横浜の学校ではたくさんできて、すごいいい友達もいたんですけど、やっぱ高校3年間ってすごく短いですし、一生に一度しかない3年間なので、ちょっと悔いはしたくないなっていう思いがやっぱ強くて、で友達もいたけどちょっと寂しいけど別れて新しい学校に行こうって当時は思って過ごしてました。
本当に書道に対する思いが熱いですよね。これだけ行動を起こしたり、そしてまた家族の方も応援してくださったんですね。
はい、そうですね、すごく応援してくれて本当に感謝でいっぱいだなと思っています。はい、
そして実際にその書道パフォーマンス甲子園には出場できたんですか。
はい、高校1年生の時は部員がちょっと少なくなってきちゃったっていうのもあって、で残念ながら出場はできなくて、であと2年間と思って高校2年生の時に挑むんですけど、そこからコロナが流行ってしまって、もちろん高校生の時は大会あると思ってたので、それが当たり前だと思ってたので頑張って挑んでたんですけど、まさかのコロナで中止になってしまいました。それで代替授業とかもやってくださって、冊子とかにはパフォーマンスを披露、写真とかを披露したりはしたんですけど、やっぱ四国中央市の場所で会場で熱気とかを感じながら書道パフォーマンスを披露したいっていう思いが強かったので、 そうですね、悔しい思いとか残念な気持ちがたくさんその時はしました。
本当にね、熱い話で、今お話をしているだけでも、新井さんの書道への熱というのが私にも伝わってきましたが、では、新井さんのね、パフォーマンススタイルについてもお話をお伺いしていきたいんですけれども、大きな紙、そして大きな筆を使用しまして、全身を使ってね、書き上げるスタイルで書いてらっしゃいますが、このスタイルで始めた何かきっかけっていうのはあったんですか？
高校の時、もちろん書道パフォーマンス甲子園とかで見る書道パフォーマンスのスタイルとしては、大人数で大きな紙4メートル ×6 メートルという、大会ではその大きさなんですけど、その紙でそのみんなで一度に仕上げるっていうのが、まあ、主流となっていて、パワーオブ高校生っていうイベントをきっかけに、先ほどの話に戻ってしまうんですけど、コロナでパフォーマンスがやっぱ披露する機会がすごく減ってしまって、文化祭とか地域のイベントでも書道パフォーマンスを披露するっていうのが毎年恒例だったんですけど、それも全部なくなっちゃって、せっかくまあ転校をして書道パフォーマンスを極めたいとか思ってたんですけど、やっぱすごく披露する機会が減ってしまったんですよね。とてもなんか高校の時は不完全燃焼な思いがすごくあって、うん、もっと書道パフォーマンスを披露したり、そうですね、書道をかっこいいって思ってくださったり、自分が披露することで書道の良さをその見せたかったなっていう思いが結構していて、でたまたまその高校の卒業をする前の時に、パワーオブ高校生っていう藤沢市の高校生だけで企画するイベントがあって、でそのイベントでちょっと書道パフォーマンスを披露してみようかなって思ったんですね。で今まではその先ほどもお伝えしてたように、大人数で書道パフォーマンスをやるっていうのが主流だったんですけど、大学生にもこれからなるし、ちょっと一人で書道パフォーマンスできるかなと思って、ちょっとまあダメ元で応募してみたんですね。そしたらぜひパフォーマンス披露してみてほしいっていうご意見とかもいただいて、それで一人で書道パフォーマンスを披露してみようと思って、いろいろ試行錯誤して披露したんですけど、そしたらすごくかっこよかったっていうお声いただいたり、あとはすごい初めて書道パフォーマンスを生で見て感動してくださったり、すごく温かい拍手をいただいて、とてもすごく嬉しい思いをしまして、そこから自分でもその書道の魅力とかかっこよさとか、自分が好きな書道を広められることができるんだっていうのが自信にもなって、で大学生になったので、ちょっと地域のイベントとかにも参加して書道パフォーマンスを披露したらもっと素敵なことになるかなと思って、地域でも活動するようになったのがきっかけです。
今地域でも活動しているというお話も出てきました。様々な藤沢市のイベントや事業でもご活躍されていらっしゃるんですよね。
はい、ありがたいことにいろんな藤沢市の地域のイベントで書道パフォーマンスを披露させていただいたり、作品を寄贈させていただいたりしています。
本当に夢に向かってまっすぐに突き進んでいらっしゃる、そんなね、新井さんでいらっしゃいますけれども、では今後どのように地域と関わっていきたいと思われますか？
はい、私が書道とても好きっていうのもありますし、書道はとても日本ならではの文化でもあるし、特にひらがなとかはとても日本ならではの美しさもあると思うので、その日本の文化でもある書道を地域の方から広めていきたいっていう思いがすごくあります。去年の秋頃に、藤沢市と韓国のポリョン市の姉妹都市提携事業で書道パフォーマンスを披露させていただいたことで、海外の方にも書く文字は違くても書いてる姿で思いを伝えることができると感じて、とても書道の可能性を感じたので、その海外にも視野を入れて、これからも書道の魅力を広げていきたいな思うようになりました。
私もその様子動画で拝見させていただきましたけれども、本当に外国の方たちにもね、この思いが届いておりまして、ぜひね、これからの活躍も楽しみにしていきたいと思います。さて今日は、新井さんとの書道との出会いからお話をお伺いしてきましたが、明日も引き続きこの時間、新井さんに登場していただきまして、新井さんの感じていらっしゃる藤沢の魅力をご紹介いただきたいと思っておりますので、ぜひ皆さん明日もお聞きいただければと思います。新井さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。